おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
この世界の片隅にというアニメ作品を語っております。
はい。
鈴の結婚生活が描かれていきます。
はい。
義理の姉ですな、秀作の姉が実家とうまくいかないらしくて、はるみという女の子を連れて帰ってくるという、そして義理の姉との同居が始まる。夫と父、義理の父を軍事工場の方に送り出して、自分は畑のあぜ道でタンポポを摘んだりするんですね。その段々畑の上から見下ろすと、瀬戸内の島々に混じって軍艦が見えるんですよ。
はい。
寄港したばっかりの戦艦ヤマトが浮かんでたりすると、この晴海という姉の連れ子と一緒に段々畑の上から、ヤマトさんじゃーって言いながら軍艦に声をかけるという。そうなんですね。彼女たちが生きている時代は昭和19年の春なんであります。実はもう間もなく戦場になるという日本で、彼らはその日本を支えているわけですな。そして戦時の鈴の暮らしが語られます。白米に芋を大量に混ぜたり、タンポポの葉や根、鈴菜、鈴代、箱べ、そして梅干しの種まで出汁に使うという、これが何とも早切なくて、女の手元の台所仕事を描き続けるんです。
はい、
この辺がね、ひたひたと、迫ってくるんですね。懸命に一家を支える新妻の鈴、家の前の段々畑の緑、台所のかまどの火、出来上がった飯の湯気、何気ない日常をアニメは荒い線で淡々と積み重ねていくんでありますが、見ているうちに吸い込まれてしまうんですね。そして昭和19年6月、北条家防空壕作り、丘の上から呉軍港の戦艦や駆逐艦を晴海に子供にこう描いて楽しませるんですが、見回りに来た憲兵に見つかってスパイ嫌疑で鈴は絞られたりするという、
はい、
ただ一枚の風景画を描くことですらスパイの嫌疑をかけられるという、そこまで戦争の足音がというね。ところが、この作品のすごいとこですね。そのスパイ嫌疑をかけられ、憲兵からしごかれる鈴でありますけども、憲兵が帰った後、そのことを亭主の秀作も義理の父も姉も笑い転げるんですね。明るいんです。暗い戦時下、戦争軍歌の響きが近づいてくる中でも、笑い転げる北条家の人々という。さてさて困ったね。一人ごちする表情や仕草の愛らしさ、これが丁寧に描かれていきます。朝の清掃、昼の縫い物、夕げの支度、鈴の動きは実に正確で、足を止めたその足元でさえも棒立ちにさせないんですね。会話の途中で重心を入れ替えたりしてますよ。
そうでした。
してますしてます。
いや、そこまで私見てないな。
ちゃんと体重移動してるんです。
四
等身でギガで描かれた人間ですけども、そこにはありありとした人間の、それを見てると、この作品に携わった監督作家、アニメ制作のスタッフたちの絵に対する厳しさが伝わってきます。その細やかな描写が、人間が演じるよりも描かれた絵が動くというアニメの方がはるかに人間を感じさせるという、
はい、
ここまで来て武田鉄矢はっと気がつくんですね。
はい。
鈴さんという、まあ、絵で描いた娘なんです。伝わってくるんですよ。なんで俺たちはこの鈴という一枚の紙に書かれた登場人物にこれほど魂を吸われてしまうんだろう。どんな名優の芝居よりも、あの鈴の動きの方に、
そうですね、
もう切なくなってくるんですよ、見てると。
もう胸が痛くなってくる
んです。胸が痛くなってくるんです。一生懸命、ナッパを切ったり、タンポポの根っこ、これも食べられるんじゃけーって言いながら、
うんうん。どんな状況でも淡々と日々過ごしてるっていう姿が、そうそうそう、もうね、胸が今でも締め付けられます。
これはですね、
はい、
実際の人間が演じるよりも、アニメだから可能なんですね。
はぁ、
ここに日本人の感性の特徴があるんですね。カナさん、俺はこの時思ったよ。
はい。
こりゃ、
はい、
人形浄瑠璃だぜ。生身の人間が演じるよりも、手で操っている人形の方が、人間の情感を伝えられるんではないだろうかということで、
はあ、
日本の伝統芸、今でも大阪で生きている、 人形浄瑠璃の手法をこの世界の片隅には使ったのではないだろうかっていう、人形だからこそ伝わる人間の情感がある。そうやって考えますと、このアニメただものではないなという気がしてきたわけで、さあそのすずさん、どんなその後が待っているのか、明日の続きでございます。